どうぞ新約聖書のコロサイ人の手紙をお開きいただきたいと思います。パウロはこのコロサイに住む人々がますます主にあって成長していくことを望みました。彼らの信仰が主にあって成長するように、そのことを望んだパウロは神の前に彼らのことを取りなすわけです。そのことが私たち前回から学び始めたこの一章の9節のところから出てきたわけです。まず最初にパウロが神の前に取りなしたことは何だったのか。それはこのコロサイのクリスチャンたちが神様の御心にいつも従順に従うものになることでした。自分たちの考えとか自分たちの思いによって歩んでいくんではなくて、神様の御心に従って生きていくように、そのことをパウロは主の前に祈り求めるわけです。なぜそれが大切なのか。もう我々が見たように、我々クリスチャンが神様の御心に従って生きていくならば、我々が生かされている目的である神の栄光を表すことになるからです。二つ目にパウロはこの十節のところに、主にかなった歩みをしてあらゆる点で主に喜ばれというふうに記しています。つまり彼が二つ目に主の前に取りなしたことは何だったかというと、それはこのコロサイのクリスチャンたちが主に喜ばれることを選択する人になることを祈ったんです。もう一度言います。コロサイのクリスチャンたちが主に喜ばれることを選択する、そんな人々になること、そのことを主の前に彼は取りなすわけです。でそのわけ第一の手紙の2章の12節のところで、パウロはご自身の栄光と御国、ご自身の御国と栄光とに召してくださる神にふさわしく歩むように進めをし、慰めを与え、おごそかに命じました。そんなことをパウロがテサロニケ第一の手紙の2章の12節のところに記しています。ご自身の御国と栄光とに召してくださった神様にふさわしく歩んでいくように、ふさわしく生きていくように、この十節のところで主にかなった歩みをするっていう、このかなった、それに値するように、それらしくふさわしく生きていきなさいということです。つまり我々イエス・キリストを信じている者たち、クリスチャンというのは主と同様の基準を持つものです。神様と同じ基準を持っている者たちです。つまり神がすべてにおいて完全なお方であるように、私たちも完全であろうとするわけです。神がすべてにおいて完全に清い方であるように、私たちも清くあろうとするんです。もちろん私たちは神のように完璧に生きることができないことは知ってます。毎日の生活で失敗だらけです。しかし我々クリスチャンは神様と同じ基準を持って生きるものだということを我々は忘れてはならないんです。じゃあそれは一体どういうことかっていうと、この御言葉が私たちに教えてくれます。主にかなった歩みをする点、どういうことか。それはあらゆる点で主に喜ばれることであるって言うんです。非常にこうするとはっきりしますでしょ。つまりパウロはコロサイのクリスチャンたちがどんなふうに生きていくことを望んだのか、ここに記してます。それはコロサイのクリスチャンたちがいつもどんな時でも神様の前に喜ばれることを選択する人となることです。そのことをパウロは望み、そのことを神の前に取り直すわけです。ちょうど彼がコリント第二の手紙の5章の9節で言ったように、肉体の中にあろうと肉体を離れていようと、私たちの念願とするところは主に喜ばれることです。パウロが言うように、彼は生きてても死んでても、もうどんな時でもただ一つだけ望みがあったって言うんです。どんな望みかっていうと、神様に喜ばれたいって言うんです。神様に喜ばれることを私はしていきたいって言うんです。 ね、皆さん、我々神様の恵みによって救われた一人一人、本当にそんな願いを持って生きているでしょうか。こんなことを我々はたびたび耳にします。クリスチャンというのは偽善的だから嫌だって。私たちは偽善者ぶってる。もちろん我々はこのことに対して注意しなきゃなりません。我々クリスチャン、神様の恵みによって救われたからといって、なんか特別な、そうでない人々に比べて勝る人々になったわけじゃありません。だって我々クリスチャン、神様によって救われて信仰が成長することによって何が分かっていくかというと、私がいかに罪深い存在かということがますます明確になるわけでしょ。これまで人々の前で誇れると思ってきたことが何一つ誇ることができないということに気づいていくわけじゃないですか。パウロが望んだことというのは、クリスチャンとして振る舞うということではなくて、本当にクリスチャンとして神様と向き合って真剣に歩んでいくことを彼は期待したわけです。でなきゃ本物か偽物かすぐ分かりますよ。私たちの主が本物の主かどうか、我々の信仰が本物かどうかっていうのはすぐに見破られます。だからパウロは今から2000年前にあって、コロサイのクリスチャンたちに望んだことは、彼らが主に対して真剣に生きることです。御心を本当にいつも求めて生きていくようにって。そして彼は、すべての点において、神様に喜ばれることが一体何であるかということを考えて、それを選択していきなさいって言ったんです。ものすごく大切な話ですよね、皆さん。でしょ?我々に必要なこと、あなたに必要なことは何かっていうとね、こんな考えを持つことが、例えば人に対してこういう思いを抱くことが、こんな感情を持つことが、こんなことを考えることが、こういうことを口にすることが、こういう行為を取ることが、神様の前に喜ばれているのかどうかっていうのを考えなさいというんです。我々がそうやって自分の考えていることをやっていることをいつも吟味し始めたら、少なくとも私たちの行動に変化が出ますよ。だって私たちはよく考えないで物事を行うじゃないですか。やってからしまったというもんです。だから本当にそういった思いが出てきたときに、そういう思いを抱くことが正しいのかどうか、その思いを神様が喜んでくださるのか、私のやってることを神様ご覧になってらっしゃり、神様行いだけじゃない、その動機までご覧になって、それを喜ばれるのかどうか。だからパウロが願ったことは、神の前に喜ばれることをやっていきなさいって言うんです。そしてパウロはどうしたかっていうと、そのことをコロサイのクリスチャンたちに勧めただけじゃないんです。神の前にそのような歩みができるようにと、取りなしをするんです。祈るんです。で、そのことの必要性、それは私たちは後、この御言葉を学ぶことによって明らかになってきます。パウロは彼らのために祈りました。彼らがこんなクリスチャンに変わってくるようにということを望んで祈ったんです。じゃあ、どんなことが神様に喜ばれるのか。おそらくこのリストっていうのはものすごいものになります。だって聖書の中見たら、神様が我々クリスチャンにどんなことを望んでいるか、もう溢れるほど出てきている。毎週毎週皆さんこうして御言葉を聞くことによって、何が神様によって望まれているのか、何が神の御心なのかっていつも聞いていらっしゃる。ものすごい数です、ね、その全てを見ることはできないわけですけれども、しばらくご一緒にいくつかのことを見ていきましょう。もう少し聖書の後ろの方に、テサロニケ第一の手紙の4章に進んでみてください。新改訳聖書の365ページのところです。パウロはテサロニケにある教会のクリスチャンたちにこの手紙を送っています。で、その4章の一節のところにこんなふうに記されています。よく見てください。終わりに兄弟たちを主イエスにやってお願いし、また勧告します。あなた方はどのように歩んで神を喜ばすべきかを私たちから学んだように、また事実、今あなた方が歩んでいるように、ますますそのように歩んでください。 もう今皆さん見ていただいたように、このテサロニケのクリスチャンたちは神様を喜ばせる生き方をしてたんです。そんなふうに記してますでしょ。あなたたちは神を喜ばせる生き方をしてるって。じゃあ具体的にどんなことをパウルは指してこういうふうに言ったのかです。そのことがその後に出てきます。2節からご覧ください。私たちが主イエスによってどんな命令をあなた方に授けたかとあなた方は知っています。神の御心はあなた方が清くなることです。あなた方が不貧困を避け、各自わきまえて自分の体を清く、また尊く保ち、神を知らない異邦人のように情欲に溺れず、またこのようなことで兄弟を踏みつけたり欺いたりしないことです。なぜなら主はこれらすべてのことについて正しく裁かれるからです。これは私たちが前もってあなた方に話し厳しく警告しておいたところです。神が私たちを召されたのは汚れを行わせるためではなく清潔を得させるためです。ですからこのことを拒む者は人を拒むのではなく、あなた方に聖霊をお与えになる神を拒むのです。まず最初にテサロニケのクリスチャンたちがどんな歩みをしてたのか、それは彼らが神様の前に清く歩んでたって言うんです。でそれをパウロが知って、その生き方は神様を喜ばせる生き方だ、だからますますそうしてくださいというわけです。神様を喜ばせる生き方、それは清く歩んでいくことです。神様を知らない人々のように情欲に溺れないこと、清く生きていきなさい。二つ目にこの4章の9節が教えてくれることは愛についてです。見てくださいます。9節、兄弟については何も書き起こる必要がありません。あなた方こそ互いに愛し合うことを神から教えられた人たちだからです、ね、愛についてはもう何も言うことがないって、つまりあなたたちは神様から教えられたことを実践しているって言うんです。つまり兄弟姉妹が本当に愛し合っていくっていうことは神の前に喜ばれることです。我々イエス・キリストを信じる者たちが憎しみあったり、いがみあったり、そういうことをしていては神様が決して喜ばれない。あの人は好きだけどこの人は嫌いだとか、あの人と話したくないとか、我々がもしそういう思いを抱くならば、我々しっかり覚えなきゃいけないのは、そのこと自体が神の前に喜ばれないことであるということです。間違った選択をしているというんです。今我々はこのテサロニケ人の手紙を見てますから、もう少しこのテサロニケ人の手紙なんか見ていきましょう。5章の14節見てくださいます。テサロニケ大使の手紙の5章14節のところに、兄弟たちあなた方に勧告します。気ままなものを戒め、昇進なものを励まし、弱いものを助け、すべての人に対して寛容でありなさい、ね、4つのこと出てきましたでしょ。気ままなものを戒めなさいって、御言葉に背く人々、神様の御心に対してそれを無視して自由勝手に生きている人たち、戒めることも愛だって言うんです。しかも戒めることも神の前に喜ばれることだって言うんです。兄弟姉妹を愛するがゆえに、兄弟よ姉妹よあなたは間違ってるって、そのことを愛を持って伝えることが必要だって言うんです。また昇進なものを励ましなさいって、すぐにいろんなことを恐れてしまう人を励ましてあげなさい。信仰的に弱い人を助けてあげなさい、彼らが成長するように。だからこういったことも神様に喜ばれるんです。誰かのそばに行って、ね、不安に襲われている人、いろんな恐れを抱いている人を励ましてあげる。信仰的に弱い人のそばに行って一緒に祈り、主を見上げて歩んでいけるように助けてあげる。こういったことが神様の前に喜ばれるんです。またすべての人に対して寛容であれって言うんです。また15節を見てみますと、誰も悪をもって悪に報いないように気をつけ、お互いの間でまたすべての人に対していつも善を行うように努めなさい。それも神様に喜ばれることです。人があなたに悪を行うかもしれない、しかしあなたは善を行いなさいって言うんです。なんでそんなことを。だってそれが神様に喜ばれることだからです。 どんな人に対しても善を行っていきなさい。それに対して疑問を覚えるならば、しっかりと今お話したように、それが神様の前に喜ばれることだから、私は神様に喜ばれることをしていきたいから、だからどうぞ神様助けてください。そうして神の前に喜ばれることを選択していくんです。16節には皆さんのよくご存知の御言葉が記されています。いつも喜んでいなさい。17節には絶えず祈りなさい。18節には全てのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることだって言うんです。つまりそういう生き方こそ神の前に喜ばれるものです。ね。こういうことをしていきなさいって言うんです。こんな風に生きていきなさい、歩んでいきなさいって言うんです。またテサロニケではありませんけれども、こんなの覚えてらっしゃるでしょ、皆さん。謙遜であれって。いや、難しいことです。私たちというのは非常にプライドを持ってます。ですから本当に人の前でへりくだるということは大変なことです。しかしパウロはローマ人の手紙の12章の中で、12章の10節でこう言いました。兄弟愛を持って心から互いに愛し合い、尊敬を持って互いに人を自分より勝っていると思いなさいって。尊敬を持って人を自分より勝っていると思えって。どちらが偉いじゃないんです。我々はその人の方が勝っていると思いなさいって。だから劣等感を持てっていう話じゃないんです。私は偉いんだから。褒められて当然なんだから、みんなに仕えられて当然なんだから、そんな間違った思いを我々は捨てることです。だってイエス・キリストご自身を見たときに、我々特にこのクリスマスのシーズンにしっかり覚えなきゃいけないことは、イエス・キリストは全ての被造物によって仕えられるべきお方が、仕えるものとなってこの世に来てくださった。全てのものをお作りになった創造主なる偉大な神様が、被造物となって、そして我々被造物に仕えるものとなってくださった。こうして、謙遜の大切を教えてくださったんです。我々が一人一人自分自身のことをよく見るならば、最初にもお話したように我々は自分自身の一体何を神の前に誇ろうって言うんでしょうか。私たちの財産を誇っても仕方がないです。我々の仕事を誇っても虚しいもんです。我々の教育を誇っても仕方がない。本当に私たちが誇らなきゃいけないものは何かって。それは私たちを罪より救い出して永遠の命を私たちに与えてくださったこの神様です。パウロがガラテヤ人の手紙の6章で言うように、私にはこのキリストの十字架以外に誇りとするものがあってはならないって。彼の誇りとしたことはイエス・キリストの十字架でした。罪の許しをもたらしてくれた。この神様の救いを彼は誇りとしたんです。それこそ我々の誇りです。それ以外のものは虚しいものです。謙遜でありなさいって。それも神の前に喜ばれる生き方なんです。まだどうです皆さん。主に信頼して生きるということも神様が喜んでくださることです。どんな時でも私は神様を信頼する。私は神様を信じて生きる。そんな歩みを神様喜んでくださる。コリント第2の手紙の5章の7節のところで、コリント第2の5章の7節に、私たちは見るところによってではなく、信仰によって歩んでいますって、こんなふうにパウロが言います。いろんなものを我々は見るわけです。大変な世の中になりました。つい先日も私は子供が下校する時間に窓から外を見てました。そうすると2つのことに気づいた。1つは保護者の皆さんがたくさん学校の方に向かって歩いているということです。もう1つは黄緑のジャンバーを着た人たちが何人か学校の方に向かって歩いているというその姿を見ました。なぜか、いろんな事件が起こっているから。だから保護者が、そして町の皆さんが子どもたちを守ろうって。どこ行ってしまったんでしょう。かつて日本というのは本当に安全なところで、世界で最も安全な国だなんて言ってた時代は、 今子供たちには知らない人から声かけられたら不審者と思え、ね、大変な時代になりました。わけのわからない病気が流行ってます。考えたら不安だらけです。しかし我々信仰者はそんな中にあっても見えることに目を留めるんじゃない。私たちはその中にあって信仰によって生きるというんです。どんな時でも私たちはその全てを支配していらっしゃる神様に目を向けて、その神様を信じて信頼して生きていくというんです。そんな生き方ができるんです。皆さん、そんな生き方を神様できるように私たちを救い出してくださり、神様のものにしてくださった神様と一緒に生きていくことができるんです。この方に信頼して生きていくことができるんです。そうやって生きていくならば神様喜んでくださる。また同時に神の前に忠実に生きるならば神様当然喜んでくださる。パウロはピリピ人の手紙の3章の13節のところで、また14節で、彼は後ろのものを忘れひたむきに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために目標を目指して一心に走っている。想像してみてください。陸上競技をやってる人が、マラソンでも短距離でも何でもいい、見てるのは目標なんです。見てるのはゴールなんです。そこを向かって必死になって走ってる姿、そうやってパウロは神様の前を忠実に生きようとした。一生懸命神様から与えられたその信仰のレースを走り遂げようとした。だからこんなふうに生きていくこと、忠実に生き続けるということも神様が喜んでくださること、子供たちもいらっしゃる、ね、両親に従うことも主に喜ばれることです。コロサイ3章の20節のところで、子供たちを全てのことについて両親に従いなさい、それは主に喜ばれることだからです。我々がどんな時でも神様を賛美することも、そして我々が喜んで捧げ物を神様に捧げるとき、我々の献金だって喜んでしていなければ神様喜ばれない。でも一人一人が喜んで、神様あなたの恵みに感謝します、私はこういう形であなたに感謝を表したい、その喜びを持った捧げ物を神様喜んでください。ですから最初にお話したように、こんなリストなんてどんどんどんどん広がります。というのは御言葉の中にどんなふうに我々が生きていったらいいのかということを神様は繰り返し教えてくださっているから。しかしもう一回原点に戻りましょう。イエス、皆さん、神様が教えてくださっていること、それはね、毎日の生活において、神様に喜ばれることが一体何であるかを考えてそれを選びなさいと言います。それが、パウロがコロサイのクリスチャンたちに対して望んだことであり、それが神があなたに望んでおられることです。一体何を神様は良しとされるのか、何を喜んでくださるのか、それを考えなきゃいけないというんです。三つ目にパウロが祈ったこと、この同じコロサイ人の手紙の一章の十節のところ出てくるわけですが、三つ目に彼が祈ったことというのは、良き働き人となることでした。コロサイの人々が良き働き人となることをパウロは祈るわけです。ご覧くださいますよ、十節に、あらゆる善行のうちに実を結びとあります。あらゆる善行のうちに実を結ぶ。さて皆さん、実を結ぶってこう聞いたときに、何をあなたは頭に描きます？どんな御言葉が出てきます？御霊の実。おそらく多くの皆さんはガラテヤ人の手紙の5章の22節23節の御言葉が頭に浮かんでくると思います。愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、柔和、自制。こうしてこのリストというのは続いていくわけですけれども、ね、皆さん、そういう身を実らせる人物に、信仰者に我々って変えられていくわけでしょ。パウロが教えてくれたこの人物というのは、ある面で私たちの模範とする人です。 愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制。このすべての点において完璧だったのがイエス様です。なぜならイエス様は完全な存在だったからです。そして神様は我々に聖霊なる神様を与えてくださり、その聖なる神様によって我々を変えようとしてくださっている。コリント第2の手紙の3章の18節、皆さんよくご存知のように、栄光から栄光へと我々を主と同じ姿に変えようとしているわけでしょう、神様って。つまり神様が私たち神の恵みによって救われたクリスチャン一人一人のうちになそうとしておられる御業というのは、我々を変えようとされるんです。どんなふうに？イエス様に似たものに変えようとするんです。我々がまさに今さっき見たように、愛においても平安においても、この身において完全なものとなっていくように、神様は我々を変え続けようとしていらっしゃるわけです。なぜなら私たちがこの点において成長していくならば、私たちはますます神様の素晴らしさを証するものになっていくからです。でね、皆さんね、私たちがしっかりと覚えなきゃいけないのは、我々が神様の前に良き働き人として立つためには、我々の内側が変えられることが必要なんです。我々の内側が変えられれば、それが自然となって形となって外に出てきます。いくら私たちが内側をほっといていいことをやりましょう、いろんな奉仕をしましょうっても、心が問題だったら神の前に喜ばれる働きなんかできませんでしょ。神様の前に喜ばれる働きをしていくために必要なのは、我々の内側が変えられていくことです。神様はそれをしようとしているんです。我々はますますキリストに似たものに変えようとするんです。それによって我々がますます主に喜ばれる働き人となっていくためです。この身というと、確かに我々はそういうガラテヤ人の手紙の5章の御霊の身というのを思い出します。しかし同時に、この身っていうのは御言葉の中で救われた魂も身というふうに表現しますでしょ。例えばローマ人の手紙の1章の13節のところで、パウロはローマに対してこんなことを言っています。私はあなたたちのところに行って、他の場所でも得たように、いくらかの実を結ぶこと、いくらかの実を得ようと思ってるって、ね、いくらかの実を得ようとしてるって、何の話をしてるかって、ローマに行ってあなた方の中にいくらかの実を得ようとしてる。つまりローマの人々の中でイエス様を信じて救われる人々が起こされることの話をしてるわけですよ。ですから、救われる人々に関しても、身という言葉が使われるわけです。そうしますとね、我々が身を、いかがな身を結ぶ、あらゆる善行のうちに身を結ぶというのは、我々自身が変えられて、私たちが本当に良き働き人になっていく。自分が内側変えられるだけじゃない、自分の内側が変えられるだけじゃない。我々がこの素晴らしいキリストをますます明かしていく。そういうふうに神様は、私たちを変えようとしているんです。神様、あなたを使って、あなたを用いて、神様は神の素晴らしさを人々に明らかにしようとしている。じゃあ、そういう良き働き人に私たちがなっていくために必要なのは何かというと、あなたと神様との親しい交わりです。ヨハネ15章の中で、そのことをイエス様がお話になった。私にとどまりなさいと。私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木についていなければ、枝だけでは実を結ぶことができません。同様にあなた方も私にとどまっていなければ、実を結ぶことはできないって。よくわかりますでしょ？ブドウの木だけでは実を結ぶことはできないんです。ブドウの木にいっぱい実がなるためには、幹にしっかりと結びついていなきゃいけない。あなたの生活も変わって、あなたが大いに用いられていくためには、幹であるイエス様にしっかりとつながっていなきゃいけない。あなた自身の歩みの中に罪があったり、あなたが神様に逆らっているならば、あなたは神様によって変えられないんです。私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないって言うんです。 ヨハネの15章の今5節のところです。だから私たちにはいつも神様が必要なんです。いつも私たちはこの方との交わりを通して成長するんです。で、成長することによって私たちはより良い働き人として神様に用いられていくんです。4つ目にパウロが祈ったこと、コロサイの1章の10節を見てください。最後に、神を知る知識を増し加えられますようにって。何を祈ってるかっていうと、彼はこのコロサイの人々が霊的な大人になることを祈ったんです。霊的に成長することを望むんです。神を知る知識を増し加えられるようにって。信仰の大人になってほしかったんです。でね、皆さんね、よくこのテキストを見てください。大切なことをこのテキストは私たちに教えてくれている。最初にパウロはコロサイのクリスチャンたちが神様の御心をしっかりと理解してその御心に従うことを言いましたよね。そして10節のところを見たときに、主にかなった歩みをするように、つまり神の前に喜ばれる生き方をするようにということを言いましたでしょ。つまりね、皆さんね、我々は御言葉を通して神様のことを知っていきます。知識を得ます。でもその知識を得ただけでは我々の信仰は成長しないんです。あなたの信仰はそれだけでは成長しない。だから皆さんに、あなたに私がいろんな質問をしたとして、皆さんたくさんお答えになるかもしれない。全部正解かもしれない。しかし問題はどれだけ知ってるかじゃないんです。その知ってることをどれだけ日常生活に生かしてるかなんです。で、その時に私たちは頭で持ってた知識が心の中で確信となってくるんです。だってね、我々は神様が全ての必要を満たしてくださる頭で分かってる。しかしいざいろんな問題が生じたらどうするか。神様のとこ行く前に人のとこ行って助けを求める。我々いろんな悩みを抱えたときにどうするか。神様すべてのことを働かせて益とするとか。神様の言葉は知ってんです。でも我々が助けを求めるのは神のところじゃなくて人のところで助けを求める。我々が日々の生活をしていくときに神の御言葉が我々の人生のその規範であると、羅針盤であると口では言うんですけれども、いざ私たちが信仰生活というか毎日の生活をするときに我々はこの世の知恵を求め、世の常識に従って生きているんだ。だから我々クリスチャンは変わってこないんです。だから信仰者として生きていくときにしんどくなるんです。一生懸命外側を変えようとしても内側が変わってこないから、内側が成長しないから、そのうちやめたってなるんです。そして恐ろしいことに我々の周りの人たちはそれを見破るんです。いいです。御言葉が何度も何度も私たちに教えてくれていることは何かっていうと、御言葉を聞くだけではダメなんです。どれだけ長い年数聞いてきたか問題じゃないんです。聞いてきた御言葉をあなたは日々の生活に生かしているかどうかです。で、そのことをここでも繰り返してるんです。主にかなった歩みをしなさいって言うんです。聞いて学んで蓄えてそれでいいと言ってないんです。それを実践しなさいって言うんです。で、その時に我々は成長するからです。ですからパウロが望んだこと、パウロが彼らのために祈ったことは、このコロサイの人々が霊的な大人になることです。このコロサイの人々が頭で知ってる知識を実践で生かすことによって、私は間違いなく信じてる、私はそう思うとか、神様こんなことをおっしゃってたというのから、私はこれを信じてる、確信持ってる、なぜなら神様このように働いてこられたから。そんな確信を持った信仰者に変われるんです。また変わらなきゃいけないんです、あなたは。で、それに必要なことは何かっていうと、あなた自身が御言葉をしっかり学ぶだけじゃない、御言葉を学んでそれを実践することです。パウロが望んだことはそれでした。彼らが霊的な大人になることです。5番目に何か、彼が祈ったことは主の力に依存する人になることです。 イエス、主の力に依存する人になることを彼は望んで、そのために祈るんです。11節。また神の栄光ある権能に従い、あらゆる力をもって強くされて、忍耐と寛容を尽くして。というのはね、皆さんね、今までこうしてどんなふうに生きるべきかというのを教えられてきた。そうすると、私たちの中のある人はね、そんな私には無理ですって。何度聞いてもそう言うんです、ね。私にはできませんって。私は信仰が弱くて無理ですって。でも神様ってすごいなと思うのは、ね、そういう言い訳ができないようにこんな御言葉をここに与えてくれてるんです。ね、神の栄光ある権能に従い、あらゆる力を持ってって書いたんです。あなたは強くされるんですよ、強くされ続けるんですよということをパウロは言うんです。この栄光ある権能に従いなんて。あんまり権能という言葉は我々使わないじゃないですか。辞書を見ると、その事柄をすることが認められている資格であるとか、権利を行使うる能力であるなんて。でもこの言葉をもう少し詳しく調べてみますと、これは力と訳される言葉です。しかも、行動における力なんです。行動に移していく、その力なんです。その言葉がここで使われているんです。つまり神様から聞いたことを行動に移していくことができるんです。実践することができるんです。それがここで言われている神の栄光ある権能なんです。しかも栄光ある。栄光ある働きを神様はこれまでにしてこられた。どんなところに創造の御業を見てください。神がこのすべてのものを作りなす、その創造の御業を見るときに私たちは圧倒されます。そこに神様の力を見ます。なぜならこの素晴らしい宇宙も、この地球も、この海の中に住むものも、すべてのものは神様がお言葉を持って作られた。すごいものを神様を作りになった。それを見るだけで我々は神様の力の偉大さというものを知るわけです。そして同時に、感謝のことにあなたや私を救ってくださった。罪の許しをくださった。こんな奇跡を神様行われたんです。つまりそういったことを通して神は我々に、私は全能だって。どんなことでもできる神だということを人間に何度も何度も何度も教えてくださった。あのモーセがイスラエルの民を率いてきたときに後悔を真っ二つに裂いたのは神でした。神にはたやすいことだった。マナを降らせることなんて簡単でした。太陽がとどまれたらそこにとどまった。神にとってそんなことは簡単なことでした。この神様の栄光の力があなたに与えられていて、その力によって神様が命じたことをあなたは実践できるんだと教えているんです。だから一体誰が私たちの中でできませんなんて言えるんでしょう。神がおっしゃっているのは、できる力があなたに備えられている。つまりその力の源である神があなたのうちに内住しているんだというんです。だからクリスチャンでできませんという人は、その大切な素晴らしい神様の約束が分かってないんです。パウロはエペソ人の手紙の1章の19節でこう言うんです。聞いてください。いいですか。神の大能の力の働きによって、私たち信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかをあなた方が知ることができますようにって。ね、パウロがエペソのクリスチャンたちに望んだことは、あなたたちに与えられた神様の力がどんなにすごいものかということをあなたたちがしっかりと分かるように。そのことをパウロはエペソのクリスチャンたちのために祈ってんです。願ってんです。実はひょっとしたらあなたもその問題を持ってるかもしれない。神があなたに与えられたその力がどんなにすごいものであるかということをあなた自身まだ分かってない。信仰生活っては自分の力で頑張らなきゃいけない。頑張って頑張ってやってきたけど失敗だらけだ。 私は弱くて私は愚かで何もできない存在だなんて。そうやってもしあなた自身が希望を失ってしまっているならば、あなたは分かってないんです。神の力があなたには与えられているんです。その力によってあなたは生きることができるんです。我々がしなきゃいけないのは、神様助けて。あなたが望んでおられるように生きれるように助けてください。その時に神様の力によって我々は信仰生活を生きることができるんです。そのことをパウロは言わんとするんです。それによって不可能なんて言うのやめなさいって、できないなんて言うのやめなさいって、あなたは変わってくるって、あなたは死に喜ばれる働き人になっていく、あなたは神様の栄光を表していくって、できるんだって、私の力によって。ですからパウロが望んだことは何かっていうと、死の力に依存する人になっていくことでした。その力がどんなところに及ぶのか、忍耐と寛容を尽くしてって言うんです。実はここにその力が反映されるって言うんです。忍耐というのは状況に耐える力です。寛容というのは人に対する力です。どちらも様々な困難に関連しているんです。つまりパウロがここで言っていることっていうのは、我々自身の心を揺らがすも、混乱させるもの、不安に陥れるもの、それは状況であったり人です。いろんな状況に遭遇するとき、私たちの心は不安になってみたり、人からいろんなことを言われることによって私たちの心は動揺する、そんなことの繰り返しでしょ。パウロがここで言ったのは、さまざまな困難の中にあって神様を正しく、またよく知っているものはその中にあっても喜びを持って対処することができるって言うんです。だって皆さん、初代教会を思い出してみてください。あのクリスチャンたちはイエス様を信じたことによっていろんな迫害を受けた。でその中で彼らは神様に対して不平不満言ってました。初代教会のクリスチャンたちが皆のために恥ずかしめるに値するものとされたことを彼らは何したか、喜びながら議会から出ていくんです。パウロとシラスはピリピのその牢獄にいた。その時に明日ひょっとしたら殺されるかもしれないって、そういう中で、なんで神様私はこんな苦しい目に遭うんですか、なんで私の人生って問題だらけなんですか、なんで苦しいことだらけなんですか、そんな文句言ってないじゃないですか。彼らはその牢獄の中にあって、神に祈りつつ賛美の歌を歌ってたんです。つまり彼らはそういった周りのいかなる状況にも、どんな人にも負けることのない、それに勝る喜びを持って生きてたんです。どこからそんな力が来たのかです。その力を下さるのが神様なんです。その約束を神様はここで与えてくださった。でその力を持ってこのコロサイの人々が生きていくように、それをパウロは祈ってるんです。すごい約束ですよ。でこれは不可能なことじゃなくて可能なことです。で皆さん、クリスチャンである皆さん、どんなことを神様があなたに対してしてくださったのか覚えることです。ガラテヤ人の手紙の2章でこう言うでしょ。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられます。イエス様が我々のうちに生きていてくださる。だからこんな人間的に不可能なことが可能になるんです。覚えてません？ピリピ人の手紙の4章の中で13節。パウロがこんなこと言った。私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるんだって。神様の力によってどんなことでもできるって言ったんです。それが我々の信仰なんです。最後にパウロが祈ったこと。それがこの12節に出てきます。また光の中にある聖徒の相続分に預かる資格を私たちに与えてくださった父なる神に喜びを持って感謝を捧げることができますように。最後に彼が祈ったことは、彼らがコロサイの人々が感謝する人になることでした。素晴らしい相続を神様は聖徒に、イエス様を信じる者に与えてくださった。暗闇から光の中に救い出された、その生徒に素晴らしい相続を与えてくださった。何を与えてくださった。まず我々が感謝すべきことは、私たちに与えられた永遠の命です。 イエス様を信じた瞬間に我々は永遠の命が与えられた。我々は神と共に永遠を過ごすんです。こんな祝福を神様くださった。同時に千年王国が来るときに何が起こるか。我々はキリストと共に祭司となって、そして王となって千年間キリストと共にこの地を治めるんだって。またヘブル人の手紙の6章の12節のところでは、ヘブルの6章の12節のところでは、神様の約束が私たちのものになったって言うんです。イエス、皆さんちょっと聞いてくださいね。この聖書は私たちに素晴らしい約束をくださった。神がどういうお方であるかを教えてくれてるだけじゃない、どんな約束が私たちのものとなったのか記しています。ヘブル書の6章が教えるように、信仰の勇者たちはその約束をしっかりと信じて、神は約束を必ず守られるんだということを信じて生きたんです。そして私たちもそのように生きるようにと神様は教えるんです。素晴らしい約束を神様は与えてくださった。そしてその約束は必ず成就します。だってこの約束をくださった方は、すべてのものを作りになった誠の神だからです。さて、我々が学んできたこと、パウロが彼らのために祈ったことは何か。一つは、彼らがいつも御心に従順な人になるように。二つ目には、死に喜ばれることをいつも選択する人になるように。三つ目は、彼らが良き働き人になるように。四つ目は、彼らが霊的な大人になるように。5つ目は主の力に依存して生きる人になるように、そして最後6つ目は感謝をする人になるように。これがパウロがこのコロサイの人々のために取りなした内容でした。パウロはこんな人にコロサイのクリスチャンたちがなるように願ったんです。そしてね皆さん、神様はあなたがこういう人になることを望んでるんです。不可能なことですか？どうです？不可能なことです？これ違うでしょ？可能なことを神様は私たちに教えておられるんです。私たちに必要なことは、神様どうぞこの弱い愚かな私を変えていってください。あなたが望んでおられるような信仰者に変えていってください。その時に主が御業をなしてくださる。あなたに必要なのは、主よ、こんな人に私はなりたいという、その正しい選択をすることです。父なる神様、この時間を感謝します。どうぞ一人一人を神様豊かに祝してくださって、神様は素晴らしい祝福を与えください。あなたに喜ばれるものとしてこれから歩んでいかれますように。この恵みの時を感謝し、イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。